2つ目、平和を実現するために、私たち一人一人がするべきことは何かっていう質問ですけれども、まず一番最初に必要なことは今何が起きているかっていうことをできるだけ正確に、把握するっていうことですね。で、どんな思いがあったとしてもその何が起きてるかを知らなかったら何もできないんです。で、間違った情報をつかまされていても何もできないんです。ですから正確な情報を手に入れるということをしなくちゃいけない。で、これはやっぱりトレーニングが必要なことなんです。テレビでやってなかったよ、新聞でやってなかったよ、何も知らないよっていうことで安心している人たちは正確な情報は得られないです。ですからネットワークを作るっていうこと、あるいは例えば あそこの情報だったらあの人に聞けば正確な情報が得られるとかっていう信頼関係を作っていくこと、自分でその情報を入手するルートを作っていくっていうことも含めて、あるいはたくさん集まってくる情報、インターネットなんていうのはもう洪水のように情報が入ってきますけれども、その情報をきちんと選んで、自分の懐に入れていく術っていうものを、やっぱりこれは訓練が必要だと思うんですね。で、ちょっと前になりますけれども、当時はまだ文部省でしたけれども、学校の週休2日制っていうのを導入するときに教会で議論したことがあるんです。私牧師ですから教会の中でも勉強会するんですけれども、日本政府がゆとり教育をしようとしている、週休2日制を導入しようとしている、これはいいことなんだろうか悪いことなんだろうかって教会で一生懸命勉強して、議論しました。で、その結果ですね、結論が出なかったんです。いいんじゃないかっていう人と、それはやっぱおかしいんじゃないかっていう意見がずっと平行線で結論が出なかった。とか最終的に結論が出たのは何だったかっていうと、どっちがいいのかよくわからないんだけれども、日本政府がやろうとしてることだから多分間違いだよ。ここでみんな納得したんです。こういうセンスって大事じゃないかなと思ってます。私たちの政府は残念ながら国民のことを思ってないですよ。だから日本政府が進めようとしていることだから多分間違っていることだろうっていう、そこにのっとっていろんなことを判断していくっていうぐらいのセンスは大事なんじゃないかと思うんですね。ですからまず現実をしっかり把握するっていう、で、その上でですよ、その現実の中で自分がどこに立っているのかっていうことをきちっと認識するっていうことが大事です。いろんなニュースを見て大変だね、かわいそうだねっていう人たちはたくさんいるんだけども、自分との関わりなしにそういう現実を見てても何にも役に立たないんです。地球の反対側で誰かが飢えて死んでいる、そのことと自分とはどういう関係があるのか、自分はどこに立っているのか、いつもそのことを思いながらその現実と向き合っていく、これもトレーニングが必要なことだと思いますけれども、やはり自分の位置、立場、ありさま、それをいつもその意識しながら現実を見ていく。で、それをこう判断しながら次はその決断とか行動に移っていくわけですけれども、自分の側に正義があるっていうことを思わない。常に自分は間違える可能性を持った存在だっていうことを思っておくっていうことがやっぱりすごく大事なことだと思います。で、これは私教会の青年会でしょっちゅう喧嘩が絶えなかった時に、もういつも喧嘩ばっかりしてた青年会だった時に一つ提案したことがあるんです。言い合いする時に自分の意見言う時に最後にと思うって一言つけてみようよ。それまで青年たちがなんとかだなんとかだってこう言い合って、その言葉の最後にと自分は思うよ、つまりそれは自分が思ってるだけでそれは正解とは限らない。自分の思いはこうなんだけど本当はどうかわからない、何が正解かわからないけど私はこう思ってる、思うとつけるだけで随分その発言がソフトになるし対話の可能性が広がっていくわけです。だから自分の側に正義があるんじゃないんだ、相手の言葉、相手の発想の中にも正解がある可能性が十分にあるんだということをいつも思いながら相手とこう対話していくということ。でも自分が正義だと思っている人同士がこう向き合った時に戦争が起きるわけですから、それっていうのは非常に重要なことじゃないかなと思ってるんですね。 自分の位置を確認し、自分を相対化しながら、で最後相手を尊敬して、相手の立場を認めて関係を築いていく、それが平和を実現していく第一歩じゃないかなと思うんですね。でその時には想像力を磨くっていうことが大事になっていくと思うんです。想像力を磨かないで相手の立場に立つっていうことは不可能です。相手の立場を考えるためには本当に想像力が必要になってくる。だからいろんな時にその想像力を広げていく、本を読んだり映画を見たりということもそうだし、一人で物思いにふけるということもそうだろうけれども、想像力を磨いていく。で、最後に書いたことは希望を持つということなんですね。今日帰りの車の中でずっとおしゃべりしていて、私は恥ずかしくてたまにしか言わない私の夢を言ったら、感激されて、ここでぜひ言いなさいって言われたので、ちょっと恥ずかしいなと思っていたのですが、じゃあ発表しますが、何人かだけは聞いたことがあるかもしれないですが、私の夢はカデナ基地をサンダーバード基地にすることなんです。サンダーバードってご存知ですかね。
サンダーバードは知らない。
全体によってわからない人形劇ですけども、
サンダーバードレスキュー
インターナショナルレスキューですね。国際救助隊、あのカデナ基地はね、多分畑に戻らないと思います。あれだけ固められてすごい基地として作られてしまっているから、あの形状のままあまり金をかけないでそのまま使える一番いいことは何かなっていうふうに私なりに考えてみた。そうした時にね、今沖縄は嘉手納基地は世界中の子どもたちを殺すための基地として機能しているんです。ベトナムの子どもたちもアフガニスタンの子どもたちもイラクの子どもたちも沖縄って知ってるんですよ。沖縄って聞いただけで鳥肌が立つ。恐怖で硬直して、もう物も喋ることができなくなるぐらい、彼らにとっては沖縄っていうのは恐怖なんです。つまり自分たちを殺しに来る軍隊が来る島なんです。世界の多くの子供にとってその嘉手納基地がですね、政治とは全く関係なしに、サンダーバードっていうのは誰でもいいんです。誰かが一言電話だろうが無線だろうが助けてって言ったら、すごいもうロケットだろうが飛行機がブワーって言って助けに行くのがサンダーバードのいいとこなんですよ。政府が要求しなくていいんです。偉いさんが要求しなくていいんです。電話一本でいいんです。10円があればいいんです。人工衛星でそれ傍受して出ていくわけですよ。そんな基地が嘉手納にできたら、世界中で沖縄っていうのが恐怖っていうふうに覚えていた子どもたちがね、沖縄、あ、私たちを助けに来てくれる島だって思ったら、どんなに素敵だろうっていうふうに思ってます。で軍事プログラムとしてね、沖縄から沖縄に基地があったらアジアの全部の地域を攻撃することができるっていう、そういう地理的な関係があるから沖縄に基地があるわけでしょ。そうなんです。だから沖縄に基地がなくならないんですよ。非常にいい場所に沖縄があるから。っていうことは、沖縄にサンダーバード基地があればどこにでも助けに行けるって、逆に言えばそういうことなんですよ。もう本当に現実味のない夢ですけど、やっぱり私は夢としてこれを持ち続けたい、広げていけたらなって思っています。で最後に、そのために我々は今後どのような協力関係を作り上げていくべきでしょうかっていうことなんですけども、今日はこのことを一番メインのことかな、言わなきゃいけないこと、一つになったら弱くなるっていうことです。辺野古を訪れた人たち、多くの人たちがみんな辺野古に駆けつけなきゃいけないっていう、その脅迫観念を持ってしまうことが多いんです。でみんな一つになって戦わなきゃいけないっていう脅迫観念に襲われることが多いんです。一つになることはね、いいことじゃないです。パッと見た目には簡単に非常に大きく強くなったような風に見えますけど、一つになるっていうことは簡単に折れるっていうことです。一箇所が折れたらもうゼロになってしまうっていうことです。一つになるのは良くないことです。本当にいろんな種類の人たちがその多様性を認めて、いろんな種類のまんまそこで平和のために手をつないでいくっていうことが一番の大事さであり強さだと思うんですね。そうすると一箇所が潰れても他のいろんな人たちがいるから、これは維持されていくんですよ。一つになったらいけない。これは考えてみてください。戦争しようとする人たちは右から左までいろんな人たちいるんです、ね、もう金儲けのためには、ね、右から左まで本当にいろんな人たちが手つないでやってる。 ところが平和、人権、環境って言ってる人たちはね、こんな違いでね、分裂していくんです。そんな歴史いっぱい見てきたでしょ。なぜですか。多様性が認められない。自分と同じ考え、自分と同じ考え方じゃなかったらダメ、別でやれっていう風になってしまう。違ってていいじゃない、同じ方向向かってるんだったら。いや、一緒にはやれないかもしれないけど、あなたその立場でやって、私こっちでやって、一緒にあっち向こう行こうねって言えばいいじゃないですか。なんで一緒にやらなきゃいけないね。いろんな人がいろんなやり方でそこに向かって進んでいくことが素敵なんだっていうことを思いたい。否定し合うんじゃない、足を引っ張り合うんじゃない、できることでいろんな多様性でそこに向かっていけたら素敵だなと思っています。ですから、そういう協力関係、違いを認め合うような協力関係を作っていけたらなというふうに思っています。長くなりました。
平和のことについてはですね、あまり情報や知識を持っておりません。海を渡ることのプロです。職業はですね、島から島へ人力で渡る、アウトリガーカヌーというスポーツがあるんですが、その、アスリートをやっています。元に飾った海中丸とか、僕が着ているこの T シャツのホクレア号というですね、公開カヌープロジェクトを、のボランティアで、やっているんですが、こちらの方ではですね、レースとは違って、伴走線はついているんですが、レースとは違って、死の危険性と、毎日向き合っています。もし概要で、コンパスの GPS を持たずに嵐になるかどうなるかというですね、食料が尽きたり水が尽きたりすると当然ですよ。死を直接にするそういう、なぜ自分が、海を、渡っているのかということを日々向き合いながら考えながら、生活をしています。そういう自分にとってですね、平和とは何かと聞かれたときに、単純にですね、この公開カヌーに乗った自分たちが、無事に島にたどり着くための全てのプロセスじゃないかなと感じています。例えば、食べ物なんですけれども、電気がありませんから、冷蔵庫はありません。だから新鮮な食べ物というのは野菜は全部腐る、野菜果物は腐ります、4日ぐらいしたですから。魚を釣った時に、刺身を食べられるんですけども、それ以外はですね、乾燥したものだとかですね、パンパンとかですね、そういうものしか食べられません。で、昔はですね、豚とか犬とか連れてて、チキンとかその場で、さばいて新鮮なものを食べたり、肉類がですね、そういうのはあるらしいですが、僕らの航海ではですね、まだそれは僕は船の上には連れてって食べてません。すなわちその食料を、みんなで分け合わないといけないですね。自分の隠れたところで全部食事をしてしまうとですね、みんなの分なくなってしまいますんで、それはもう直接的に平和というか生きるか死ぬかな。それとですね、嵐が来た場合はですね、これ乗り越えられなかったらダメです。僕ら24時間体制で約6時間ずつですね、ウォッチ体制といって、寝る人と起きる人が入れ替わり立ち替わりですね、当番制になってやっています。その時僕も夜のシフトとかですね、ついつい眠くなるんですけれども、嵐が来た時にはですね、ちょっとした風が強くなったところに時にセールが砲を張って進むんですけども、セールの紐が切れた、それでもう致命傷になってしまいますし、オクレア号が1月の6日に出航して5ヶ月かかって沖縄まで来た、沖縄横浜まで行ったんですが、1日目の航海でですね、ビッグアイランドに行く航海で火事が起きました。で、夜、僕はお家に入ってたんですけれども、ものすごいバキッという音がしてですね、火事が木で作ってますんで、あまりにも負担がかかると折れるんですね。で、火事が折れたらもう操作不可能になります。ですから、その時は3本あるオクレア号の火事の残り2本でなんとかビッグアイランドがついたんですけれども、要するにそういう嵐、常に波があるわけではなくて、嵐があって一瞬全く風がない日があって、そういうところを一つ一つ乗り越えていくっていうことが、まさにその島にたどり着くための平和ということになってきます。 でその平和を、まあ、保つために、島にたどり着くために一人一人がすべきことは何かという時はですね、あのクルー全員がどこの島に向かっているかというビジョンを常に、持ってないと、ある島の行方がありません。
それだよ、
あの逃げ出したくない気持ちになってきます。
サンダーバードがいい、
もし一人だけがですね、
あ、ま
あ、僕ら愛知万博を目指した時に、あの九州を目指す手前で種子島という島にたどり着いたんですが、あの種子島の前に屋久島という島があってですね、僕ら夜間航海で、まあ、星を見ながら航海するんですけれども、目測の中で屋久島を北から回って種子島にですね、あの西からあの東向きへと朝日を見ながらあの島を当てる、そういう航海の日があったんですけれども、あのもしですね、僕がよしじゃ あの屋久島の北側を回るぞと言った時に、一人がですね、あのいや屋久島に一回泊まってはどうかと言ったとしましょう。そしたらですね、夜の航海でその島が見えない時に、一人違う島を目指してたらですね、不安になってですね、で自分を取り乱してしまったりするんですよ。でいやもうそろそろ島があるんだからもう屋久島に行こうっていうことを、はい、体力も限界に近づくし睡眠も取れない状態で言ってみたりとか、あの砂漠の中に湖があるって走っていくのと状態と同じでですね、人間がその究極な状態になった時にはですね、いかに自分たちがどこの島を目指しているかということがすごく大事、それが一人のビジョンです。そして、まあ、僕らはあの、まあ、古代船の公開プロジェクトをやってるんですけども、過去に戻るということをすごく大事にしています。過去に戻ることによって2000年前の人たちが使ってた方法を実際にやることによってでしか現代社会を見つめ直せない、そして過去と現代が分かったらようやく未来が見えてくる、現代社会と未来しか、見つめてなければですね、これはいくら未来を見ようとしてもですね、なかなか見えてきません。で僕らは別に古い人たち、昔の個人、自分の、まあ、じいちゃんばあちゃんからもっと前の祖先の人たちが渡った道のりを僕らも渡っていこうということによって、昔の人たちが持っていた五感の力とか、実際にカヌーをあの漕ぐ力とかですね、波を予測する力、そういったものが大切で、それを僕らは培って子供たちへ伝えていこうという、そういう後悔をしています。でそれをスターナビゲーションという、航海術を使ってやっているんですけれども、自分たちの緯度と経度が、まあ、北極点の高さでそれを、調べます、自分たちの居場所がわからなくなったらどうするかというと、過去に戻るんですね。さっきの話なんですけども、何々という島から約何日間航海をしてきて、このここの方向に自分たちはいるはずだ、現在位置がわからないといくら方角が分かっていても絶対に島にたどり着かない、ですから過去に戻って現在を知る、そして緯度と経度を常に星の位置や太陽の位置で自分たちの身の回りの自然界の要素を使って常に把握しているという、感じる力というものが、必要になってきます。じゃあ GPS このくらいの、まあ、70ぐらいで買えるようなですね、箱を一つ持つとですね、どういう状態になってくるかというと、ここで全て分かります、まあ、時間から緯度から経度から、島の位置まで分かります。このちっちゃな箱の中から流れてくる情報でですね、僕ら人間というのはどれだけでもコントロールされます、まあ、この情報が合っていればいいんですけれども、もしかしたら間違っていることもあり得ます。機械が壊れますから、その時どういうことになるかといったら来るはバラバラになります。情報、この GPS というのは僕らに色と経度を教えてくれますが、その情報が必要かどうかまでは教えてくれないんですね。ですからその GPS を見て、もしくは携帯電話でもインターネットでもいいんですけども、その情報を自分たちが必要としているかというところを全部削ぎ落としていかなければいけない。そしてシンプルな情報だけを自分たちは取り入れる。それをできないと漂流することになります。漂流というとイコール食料が尽きて死ぬことになります。ですから、まあ、島にはたどり着けないということになります。それがクルー一人一人が平和を、島を目指すためのやるべきことです。そして最後なんですけれども、 そのために我々はどういう協力関係を作り上げていくべきか、ちょっと僕も難しくてなかなかわからないですけれども、僕ら海を渡る人間はですね、海は先ほど菊池さんもおっしゃってましたけど、つなげるものであって隔てるものではないという概念を持っています。ですから水平線を見ているとですね、ワクワクしてくるんですね。水平線の向こう側に何があるんだろうって思い始めます。それがつながる第一歩なんですね、きっかけなんですね。そして海を渡ろうってすごく勇気がいることです。そして勇気がいるし、恐怖に勝たなければいけない、当然試験もあります。その時に多分この協力関係の理想像だと思うんですけど、家族っていうのがすごく大事になってくるかなと。僕らクルーはですね、ナビゲーター内のトンプソンのことを父親だと思っています。そして母親は北陵語そのものであって、クルーは全員兄弟として呼び合います。すなわち血はつながってないんですけれども、カヌーの上では全員が家族にならないといけない。どういうことかというと、父親があっちに行けと、11日間悪党から後悔をして、最後の3日間しけで苦しんで、自分もほとんど食べられないような状態で沖縄を見つけた瞬間というのはですね、もう本当に自分たちの緯度経度がわからない嵐の中で、星も見えない、島も見えない。でナイナ・トンプソンも正直迷っているということを僕らに行動で伝えて、お父さんが迷ったら当然ですけども、クルーは全員迷って、その時にたまたま太陽がちょっとだけ見えた時に、ナイロワが風が南から東へ触れていることを、回っていることを感じてですね、左にタックしろっていう命令を出したんですね。その命令のままに僕らはセールを上げるだけです。お父さんの言ってることをただ忠実にやるだけです。そして本当に自分たちの目の前に沖縄があるのかなと、まあ、正直自分は自分を疑ってたし、もうそこでは本当に一番9年間トレーニングしてきて、もうやっぱり自分を信じられない状態にもなってましたし、その時にうっすら島が見えた時に、万歳とかやったとかそういう言葉は一切上がらないでですね、ただただみんな涙を浮かべて静かに島を、やっとたどり着いて命をつないだ2000年前の人たちが感じた感動と全く同じ感動を現代の僕が感じることができたのはお父さんについてたからですね。そしてその場所は、まあいろいろ言われてるんですけども、僕が見た場所はそれがたまたま辺野古だったんですよ。
本当？
そうです。だからそれは僕が行ったの、あそこが辺野古だ。誰も知らないですから、島は見えててもそれがどこなのかっていうのは僕しかわからないです、はい。そしてそこから7時間糸満までですね島が見えても7時間もかかるんですけども、もうそれでペテルトになったんですよ。だし、その家族になることがどれだけ大事か、そして家族というのはですね、表面的な付き合いじゃないん
です。ないです、
うん、もう血がつながってるっていうか、血がつながっていなくても家族と呼ぶためにはつながっているものの一つ、魂です。だから僕らは、まあ、オクラエゴの国ハワイにいますけども、自分は家族として迎えられますし、僕も彼らの魂を常に感じながら毎日をミンチマルのフルトレーニングとしてやっています。そしてその身の回りの家族の人たちを幸せにできなかったら、それ以外の人たちのことがとてもじゃないですけど幸せにできないということで、僕らは今度中国への航海を目指してやっています。隣の国の中国というところは、環境の面でも経済の面でも世界の中で大きな影響を与える国と言われているところに、僕らは全く違う、現代で言えば全く違う環境に向かってダイレクトに人と人をつなげる、島と島をつなげるために航海します。そしていろんな価値観があるこの世の中で、多種多様な中に多種多様なままにつながっていきたいなと思っています。ですから僕らが行ってそこで見るものをそのまま素直に僕らは受け入れようと思っています。ご存知の通り、上海のあたりの郊外っていうのはものすごく問題になってますし、それが2010年の、国際博覧会のテーマにもなっています。 でその周辺の海に僕らが人力で漕いで行って、そのままの感じようと僕は思っていますし、そして最後なんですけれども、ビジョンに向かってどうやってつながっていくかっていうことなんですけど、まあ一つ僕がいつも言うことに、遠くを見ろっていう言葉があります。とにかく星を見て勉強するときもそうですし、水平線を見て夕日を見てる場合のときもそうですし、僕は毎朝日の出前に海に出てトレーニングするんですけれども、水平線の上から日が昇る瞬間っていうのを毎日に最も価値がある瞬間だと思ってますし、毎月満月の時には増殖してますし、とにかく遠くを見続けることがどれだけ大切かなと思います。近くを見るんではなくて、コンピューターの画面とか携帯電話も僕はもちろん使うんですけれども、それだけではなくて、とにかく子供たちにもそうなんですけども、遠くを見せてあげたい。そしてその遠くを見ることで初めて遠くを想像する力だったり、自分のビジョンをもう一度認識したりとか、大きな夢に向かって恐怖を乗り越えられる瞬間だと思います。だから恐怖というのは、もういくら勇気がある、あるって言ってても、勇気なんていうのもこれポチのもんですから、僕もよくですね、ハワイとかで大きな波の時、サーフボード乗ったまま一歩も海に入れなくてですね、悔しい思いしながらですね、帰る時もあります。それ何かっていうと、勇気を持ってるって思ってるのは自分だけなんですよ。本当は本当に弱いもので、嫌っていうほど後悔してると、それを痛感させられます。そして星とか見てると、嫌というほど自分の人生が短いということを痛感したいところですね。それはやっぱり遠くを見てることなんじゃないかなと思います。で、最後に昔の人がなぜ海を渡ったかというところを最後にお話したいと思うんですけども、僕ら号が最初30数年前に立ち上がった時にはですね、行けるわけないだろうと、星だけ見て立ちまで行けるわけないだろうと言われ続けていました。それを言ったんです。で、その昔の人たちが海を渡った理由っていうのは、例えば病気が流行ったとかですね、洪水が来たとかですね、何らかネガティブな理由でですね、出ざるを得なかったから人は海を渡ったんだと言われてきたんですが、実は僕は違うと思います。遠くに行きたいって思うんですね、人間。そして自分の限界はどこにあるんだろうっていうことを感じるんですね。それが人間という生き物だと僕は思います。夢を持つものですね、人間。そしてできるかどうか分かんないけども、やってみたくなるのが人間であって、人間以外の生き物はやらないですね、海を渡らない、ね、まあ、魚じゃないという。ですから人間だから海を渡った、だから可能だと信じることができるのが僕らが人間なんです。ですからこの世の中が平和になるということも、戦争がなくなるということも、それこそ基地が変わるということも、全部昔の人たちが水平線の向こうに向かって進もうって思った瞬間と同じだと思います。ですから違うところで違う活動をしている、僕もそうですし、まあ、夏目さんもそうなんですけども、違うところで活動してたんですけど、たまたま僕は夏目さんの船に気がついたら乗せられてですね、はじめましてって言って、この間で僕はそれで夏目さんがどんな活動してるかも全く知らずにそこまで行ってですね、それでびっくりしたんですね。まあ、全く違う場所で違う分野でなんか同じ魂持ってる人がいたんだなと思ったんです。ですからそれはですね、人間だからです、はい、僕ら全員。そして安全で健康なやっぱり島へ向かって今ビジョンを持っているんだと思います。ありがとうございました。